リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
先週はこの12年間も出血の止まらない女の人の話が ありました。12年間も病気である婦人病の方のこの癒しというのがありましたけれども、この話はこのヤイロというこの街道の世話をしている街道長の娘さんがもう死にそうだからイエス様来てくださいと言って迎えに行った途中で起こった事件であります。で、その続きが先ほど読んでいただいた35節になるんですね。ですから、まあ、サンドイッチになっている、挟まれているのです。行く途中でそのことが起こったということです。まあ、この女の人はイエス様に触って、そして癒されて、で大丈夫ですよと言われて喜んで帰られたんですけれども、このヤイロはそれをどう見ていたのか、見ていたんだろうかなと思うんですね。早くイエス様来てほしいと思っていた。でも人がたくさんいてイエス様なかなか進めなかったところに、こういうなんか邪魔な人が出てきてですね、イエス様声かけなくてもいいのに、またこう誰が私を触ったんですかとか言って、時間を使ってイエス様もういいじゃないですかと、もう早くうちに来てくださいよというところじゃないでしょうか。けれどもイエス様、いや私を信仰を持って触った人がいるとか言って探して、まあ犯人探しと言いましょうか、その人を探してですね、まあその人に慰めと励ましの言葉をかけられた。まあそれはいいんですけれども、でも私の娘はどうなるんだと心配でたまらなかったということだと思うんですね。そうしたらそのうちですね、このまだ話しておられる時に街道長の家から人々が来てですね、お嬢さんは亡くなりましたという知らせが来たんですね。もうがっかりしたところであります。でもこの邪魔が入ると言いましょうかね、何かしたいことがあるんだけれども、こうしたいんだけれども邪魔が入って思うようにいかないというのは、人生そういうこと多いんじゃないでしょうか。というよりもそういうことの集合というのが人生ではないでしょうか。これをしたいなと思うんだけれども、病気になってしまうと言いましょうかね、思うようにいかない。また、こういう学校に行きたいと思って勉強したけれども、違った道にこう導かれるというか、そうじゃないなという方向に来てしまったという方あると思うんですね。こういう仕事をしたいなと思うんだけれども、採用されずに違う仕事になってしまったという人もあると思うんですね。まあ、人生はそういう、まあ、そういうものと言いましょうかね、なかなか自分の思い通り、自分の計画通りにいかないなというのが人生だということです。まあ、考えてみたら私もそうでしたね。私若い頃、結婚するのは24歳ぐらいで結婚しようとか思っていたんですけれどもね、でも結婚したのはもう30過ぎてからにこうなったんですけれども、まあ思うようにいかないな、まあ、まさか牧師になると思わなかった。牧師なんか全然なろうなんて思わないし、もう私の計画には全くないことでしたけれども、まあ、そのように導かれた。私ずっと島根県にいるつもりだったんですけどね、まさか大阪に来るとはね、来るようになるとは思わなかったですね。まあそういうことだらけが私たちの人生なんだということです。で、思いがけないことが起こって、ああどうなるんだろうって、私の人生どうなるんだろう って不安に思って恐れるというのが私たちです。そういう時にですね、イエス様が声をかけられるんですね。この36節にイエスはその話をそばで聞いて、恐れることはない、ただ信じなさいということですね。もうこれが全てではないでしょうか。もう自分の計画とか自分の思いとか自分の願いとか、もうそれがうまくいかなくて自分の全然計画しない方向に進んでいってしまうって、これからどうなるんだろうかなという時に、イエス様はこの恐れることはありませんよ、信じなさい。誰を信じるのかといったら、神様を信じることでありイエス様を信じることなんですね。ここにイエス様がおられた、イエス様と共に歩んでいるという人生、まあ、そのこと自体がもう幸せであって、自分がこうしたいとか自分がああしたい、もちろん計画を立ててこのようになりたいな、このようにしたいな、こんなふうなことをこうできたらいいなって思う、まあ、希望を持つと言いましょうかね、いうことは決して悪いことじゃないし、その夢に向かって努力すること、勉強すること、励むことっていうのはとっても尊いことでありますけれども、それがたとえそれがうまくいかなくても、でも大丈夫だ、まあ、私たちの計画というか私たちの思いがうまくいかなくても、きっと神様のご計画ましょうかね、神様が私たちにこの立ててくださっているご計画はきっと順調に進んでいるということなんですね。ですから心配しないで、恐れないで、ああきっと神様がこのことを通しても素晴らしいことをしてくださるということをですね、こう信じていく、それが私たちの人生なんだということです。皆さんの人生もいろんなことがあって、思いがけないことがありあったと思いますし、もしかしたらこれからも起こるかもしれない、まあ、自分の人生だけじゃなくて家族の人生もですね、こうだったらいいなと思うんだけれども、そう思ったように願ったようにいかないけれども、でも恐れることはない、神様を信じよう、イエス様を信じよう、きっと良くしてくださると信じていく、たら神様がやっぱりうまくしてくださった、今やっぱり良くしてくださった、神様はよく私たちのことを思っていてくださるというのは、もう従っていって導かれていって歩んでいる時にだんだんと分かってくることであります。で、ヤイロは心配だったんだけれども、不安だったけれども、イエス様が私を信じなさいですね、言われたので、イエス様を信じてうちに行くのです。人々はもうイエス様、先生を煩わすには及びないでしょう、ね、及ばないでしょうにですね、イエス様来てくださっても何もすることないし、もう無駄ですよって思ったんですけれども、いやイエス様が何とかしてくださる、まあ、信じていくんですね。そうしたら人々が泣いている、もう亡くなったのでですね、なんか中国なんかはこの泣くというのがすごい習慣というか、泣けば泣くほどこう、まあ、愛が表せるみたいな習慣があるそうですね。そのために泣くのが仕事の女の人がいるというそうですね、泣き女って言いましょうかね、それを何人か雇って泣いてもらう、どういう仕事なんだと思いますけれども、そういうのがあるそうですけれども、まあこのイスラエルなんかも大声で泣く、そしてこの悲しい時にこの着物を引き裂くという習慣があるんですよね。そういうことをする、またこの灰の上に座るみたいな習慣があってですね、この苦しみとか嘆きとかいうのを表すんですけれども、まあ心からそれをするというのはいいけど、なんか習慣的にするみたいなところがあるんですけれどもね。でもまあそういうので嘆き悲しんでいる けれども、イエス様はですね、泣く必要ないですよ、なぜ泣くんですか、もう言われるんですけれども、いやいや死んでしまったんだから泣くでしょう、いやそうではないですよですね、子供はこの死んだのではない、眠っているのだですね。だけれどもやっぱりこの女の子は死んでしまったんです。でもイエス様はこのところでその女の子をですね、生き返らせるという素晴らしい奇跡をしてくださったんですけれども、この死んだ人が生き返るというのは、まあ、イエス様がこの当時、された奇跡ですね。そうそうそれが私たちの人生で起こるわけではありません。私たちは祈ってですね、神様こういう奇跡を起こしてください、助けてください、どうかあなたの力を表してくださいですね。まあ、 不思議な奇跡というのは稀に起こることがありますけれども、いつもいつも私たちが願うように起こるわけではないですね。特にもう死んだ人が生き返るなんていうのはこうそうあることではないです。まあ、私たちも亡くなった時に、今この時にイエス様が来られて生き返らせてくれたらどんなにいいだろうと思いますけれども、そういうわけにはいかないんですね。だからこれはもうこの素晴らしい奇跡というのはイエス様が神様である証拠であり、救いがもう実現しているというのをこのまあデモンストレーションといいましょうかね、はっきり分かるように示されたことでありますけれども、私たちのうちでは残念ながらそういうのをですね、この期待してもなかなか起こらないというのは事実なんですね。けれどもこのところで、子供は死んだのではない、眠っているのだと言われたイエス様のこのお言葉というのはどんな時でも正しいことなんですね。亡くなった人というのは本当にこうもう眠ったようです。まあ永遠の眠りとかいうような表現がありますけれども、本当に眠っている感じがして、いやいやってこう揺すると目を覚まして起きるんじゃないかなとまでこう思う感じがするんですよね。でも私たちの目から、また医学的には亡くなっていて、もうこの人は生き返ることはない、どんな治療をしても、どんなに、お医者さんが頑張っても生き返ることができないっていうのが死でありますけれども、それは私たちが見ている死であって、でイエス様から見られたら、神様から見られたのは、いやいやその人は眠っているだけだよということなんですね。そしてイエス様がここタリタクムと言われたですね。これは少女よ、私はあなたに言う、起きなさいっていう言葉。この新約聖書は皆さんご存知のようにギリシャ語で書かれてあります。まあ、ギリシャ語というのは、まあ、その当時 のローマの国が支配しているところはギリシャ語で話されていたんですけれども、イエス様たちはギリシャ語、まあ、というよりも、まあ、ヘブライ語って言いましょうかね、それがまあちょっと変わったアラム語という言葉が使われていたということなんです。でこ のタリタクムというのはアラム語なんですね。イエス様が多分、イエス様が使われたこの言葉、イエス様が言われたその言葉なんですね。時々これはこういう意味であるというのが聖書にありますね。エパタというのがありますね。こう開けということですけどね。それもこのアラム語、イエス様が言われた言葉だと思うんですね。それをとっても印象深かったのでですね、もうタリタクムと言われたんだと。これはギリシャ語に翻訳すると、少女よ、私はあなたに言う、起きなさいというイエス様の言葉ですよ。イエス様がこの言葉を、言われた時、少女は目を開けて起きてきたんだ、本当に生き返ったんだよ。まあこれはマルコによる福音書はペテロ、マルコさんはペテロの弟子だったんですね。
でペテロの話をよく聞いていたんですね。でペテロはこのところでいて、そのイエス様が言われたタムタクムという言葉を聞いて、もう衝撃を受けた、印象深かった、その言葉はですね。でイエス様はタムタクムと言われたんだよとですね、言って、でそれをマルコがそれを印をしたということですね。でイエス様はいつか私たちにも、いや亡くなった方すべてにこの声をかけられるんですね。タムタクム起きなさいよとですね言われて、この起き復活をする、これは私たちもみんなこの希望ですね。まあ聖書は死後の世界というのはあんまり詳しくは書いてないんです。でも死んでしまっても大丈夫だよ、永遠の命があるよという希望ですね。でこう死んだ後に神様のところに行くというような表現と、あとは復活という表現、2つあるんです。でそれがどういう関係であるのかというのは、まあ、はっきり言ってよくわからないんです。まあいろんな人がいろんなのでこのように表現しますけれども、よくわからないんですけれども、時間と言いましょうかね、私たちの世界で進む時間と神様が見られる時間というのは全然違うというのは私たち分かっていることですね。神様にとってもう一日も千日も同じようなものなんだということですね。神様の手の中にはもう宇宙の始まりと宇宙の終わりというのはすでにあるというような感じですからね。ですからまあ私たちがこの死というものを体験して死ぬって言いましょうかね、死んでしまったらもう時間はもう分からなくなりますよね。死んだものにとってもうどれぐらい経っているのか分からない。でイエス様がタリタクムと言われて目を覚ます。私子供の時にすごく衝撃を受けたことがあるんですね。子供の時ですね、時計をですねこう時間というものが分かってきたんですね。で1時間がこれぐらい、2時間これぐらいっていうのがだんだん分かってきたんですよね。そうすると信じられないことがあるんですね。夜寝たですね、で朝起きますよね。その間に何時間も経っているっていうのが分かって、すごくびっくりしたんです。そんなに長く寝てたのって、嘘でしょ、目覚めたらもうパッと起きたらもう次の朝になっているので、もう瞬間みたいに感じていたんだけれども、いや何時間も寝ていたんだってこう信じられないというか、いや嘘だろうみたいに思ったことがあるんですね。でもちゃんと寝ている、その間時間が経っている、で寝ているんだけれども意識はなくて、もう一瞬のように思える、目つぶって目を開けたらもう朝になってたという感じですね。そういう感じあるんじゃないかなみたいに私思うんですね。こう死んだ瞬間寝ているんだけれども時間わからなくて、はっと目覚めたらもう天国にいたというか、もう復活の体になっていたと言いましょうかね。もしかしたら3000年ぐらい経っているのかもしれない、わからないですね。だから死という門を通って、で不思議なことに私たちは復活をして、で神様の世界にいて、でいろんな人がみんな復活をしていて、みんなと会えるという素晴らしいことが起こるんだということです。だからどんなことがあっても恐れることはありませんよ、神を信じ私を信じなさいとイエス様がおっしゃるんですね。だからそのことを受け入れるということですね。自分、私たちはあれをしたい、これをしたい、こうじゃないと嫌だと思って、その思い込みが自分自身を苦しめているんですよ。こうじゃないと幸せじゃないとかね、こうじゃないと絶対嫌だ、他なのを嫌だと思っている間はとっても苦しいんですね。けれども神様を信じるんですよ。いや神様はきっと良くしてくださる、こうであった方がいいけれども、こうであった方が嬉しいけれども、でもそうでなくてもいいですよ、神様が良くしてくださるから。イエス様のこのゲッセマネの祈りもそうでしたよね。こう願くばこの杯を取り除けてください、けれども私の思いではなくあなたの御心を行ってください、 ですね。私たちの祈りもその祈りが心からできると、もっといろんなことから解放されますね。この世界から解放されるし、こうじゃないといけないという思いから解放されると自由になることができます。恐れることはない、ね、えただ信じなさい。信じましょう。神様、イエス様がこの街道町に語りました。本当に不安があり恐れがあり、こうでないといけないという思いがありますけれども、神様あなたを信じます。そして私たちが握っているものを手放します。あなたは本当に一番良い形にしてくださるはずです。ありがとうございます。あなたを信じます。イエス様を信じます。どうかこれからの人生をあなたの御心を行いお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。